今日はエゼキエル書の37章からお話をいたします。エゼキエル書の37章1節から14節までをまずお読みいたします。旧約聖書の1307ページ、新科学の場合は1307ページです。37章1節から14節までをお読みいたします。主の御手が私の上にあり、主の霊によって私は連れ出され、谷間の真ん中に置かれた。そこには骨が満ちていた。主は私にその上をあちらこちらと行き巡らせた。なんとその谷間には非常に多くの骨があり、ひどく干からびていた。主は私に仰せられた。人の子よ、これらの骨は生き返ることができようか。私は答えた。神主よ、あなたがご存知です。主は私に仰せられた。これらの骨に予言して言え。干からびた骨よ、主の言葉を聞け。神である主はこれらの骨にこう仰せられる。見よ、私がお前たちの中に息を吹き入れるので、お前たちは生き返る。私がお前たちに筋をつけ、肉を生じさせ、皮膚で覆い、お前たちの中に息を与え、お前たちが生き返るとき、お前たちは私が主であることを知ろう。私は命じられたように予言した。私が予言していると音がした。なんと大きな轟き。すると骨と骨とが互いにつながった。私が見ていると、なんとその上に筋がつき、肉が生じ、皮膚がその上をすっかり覆った。しかしその中に息はなかった。その時主は仰せられた。息に予言せよ。人の子よ、予言してその息に言え。神である主はこう仰せられる。息よ、四方から吹いてこい。この殺された者たちに吹きつけて、彼らを生き返らせよ。私が命じられた通りに予言すると、息が彼らの中に入った。そして彼らは生き返り、自分の足で立ち上がった。非常に多くの集団であった。主は私に仰せられた。人の子よ、これらの骨はイスラエルの前科である。ああ、彼らは、私たちの骨は干からび、望みは消え失せ、私たちは断ち切られると言っている。それゆえ予言して彼らに言え。神である主はこう仰せられる。私の民よ、見よ、私はあなた方の墓を開き、あなた方をその墓から引き上げて、イスラエルの地に連れていく。私の民よ、私があなた方の墓を開き、あなた方を墓から引き上げるとき、あなた方は私が主であることを知ろう。私がまた私の霊をあなた方のうちに入れると、あなた方は生き返る。私はあなた方をあなた方の地に住み着かせる。このときあなた方は主である私がこれを語り、これを成し遂げたことを知ろう。主の御告げ。以上であります。先週もエゼキエルの中からお話をいたしましたが、エゼキエルという人物はちょうどイスラエルがバビロンという国に滅ぼされて捕囚されるわけでありますけれども、その捕囚期に活動した預言者でありました。しかも彼の活動した場所はイスラエルではなくて、捕囚先のバビロン、そこのユダヤ人の居留区の中での活動でありました。聖書の中にはたくさんの預言者が出てまいりますけれども、イスラエル以外で活動した預言者はこのエゼキエルと、エゼキエルよりもずっと以前にですね、ニネベというアシリアの首都に、まあ、同じような場所ですけれども預言に行きましたヨナと、この二人しかおりません。で、彼は、捕囚地バビロンでユダヤ人に向かって預言をするように言われましたけれども、同時にまた祭司でもありました。イスラエルのが滅びる前はですね、あるいは彼が捕囚に連れて行かれる前は神殿で仕えていた、祭司様であったわけです。大変この、由緒正しい、家柄で、かつまた人々に尊敬を受けている 人物であったわけです。ところが神様はその祭司であったエゼキエルをある日突然預言者として召されました。でこれは先週お話ししたところでありますけれども、あなたを預言者として使わす、しかしあなたが使わすされるところの人々は皆心が固くなで鉄面皮で、まあ、鉄のような顔をした連中で、あなたの言うことを一切聞こうとしない。けれどもあなたはそれよりももっと固いダイヤモンドの顔を与えると言われてですね、エゼキエルを預言者として神様を召されたわけです。しかし彼はもともと祭司でありましたから、彼の周りにはいつも人が集まっておりました。そしてすでに神殿はありませんので、保守地バビロンで聖書の言葉を人々にすでに説いていたんですね。すでに教えを始めていたわけであり、教えていたわけです。ところが預言者として召されたエゼキエルに神様が、語りなさいと、あるいはしなさいと言われたことはですね、民よ、祭司であるは私の言うことを聞きなさい、神様はかくかくしかじか仰せられると言って、人々に教えを垂れるということではありませんでした。そういうことが彼は祭司ですからしてよかったわけなんですね。そうするべきであった。ところが神様はがエゼキエルに言われたことは、あなたの家から夜壁に穴を開けて引っ越しなさいとか、前にもありましたけども、エルサレムの模型を作って、寝転んでですね、1年と数ヶ月の間それを見てなさい、しかもパン1個と水いっぱいで毎日暮らして見てなさいとか、あなたのひげを全部剃って街の中で燃やしなさいとか、そういう、まあ、祭司としてはあるまじき行為ですね。普通の人がやってだったっておかしなことですけれども、それを祭司がしなければならない、彼にとってはこれは大変な屈辱であった。しかしエゼキエルはその神様に命じられた奇妙奇烈な行動をいちいちその言葉通り行っていくわけであります。しかし民は彼のそのような恥ずかしい行動に対して耳を通してもですね、神様の言葉に耳を傾けようとしなかった。けれども26章で彼の妻が亡くなった時に、これも神様の命令で妻の死を痛み悲しんではならないと言われた。でエゼキエルはその通りにいたしますと、初めてそこでですね、民は心を開いて、祭司様、あなたのなさっていることはどういうことなんですか、神様はどういうことを求めておられるんですかということを彼らのところに尋ねに来たということが書いてある、まあ、これは先週お話したところですね。で神様はですね、しかしエゼキエルにこのような恥ずかしい思いをさせて屈辱的な行動をさせられただけではありませんでした。その反面でエゼキエルにですね、幻を見せられたんですね。今日読みました37章もそうでありますけれども、神様はこのエゼキエルを預言者として召された時からさまざまな局面で彼に幻を見せられたわけです、まあ、聖書に出てくる幻というのは、まあ、非常に奇妙奇烈なものもあればですね、はっきりしたものもあるわけですね。まあ夢なのか、あるいは起きている間に見えるものなのか、その辺はよく分かりませんけれども、ことあるごとに神様はエゼキエルに幻を見せて、まあこの世のにいてはとても体験することのできない、見ることのできない、そういうさまざまな不思議なですね、情景を見せたり体験させたりすることによって、エゼキエルを励まして、エゼキエルにですね、私はあなたはですね、神に選ばれた特別な器なんだということを幻を通して教えて、そしてまた、実際の生活においては奇妙奇烈なさまざまなデモンストレーションをするように命じられている。だからこの両方のですね、両極ですよね。一方はもう天使と見守る係のですね、 その不思議な姿を見せられたりなんかして、こういう経を読みましたような、こんな不思議なものを見せられたりして、本当に神様に近い存在だということをエゼキエルに教え、そしてまたエゼキエルに祭司としてはとても考えられないことをすることによって人々に神のメッセージを伝えるようにされた。まあ、エゼキエルという人は大変な人でありました。これを読むたびに私はエゼキエルの時代にエゼキエルのような仕事をしなさいと言われなくてよかったなとつくづく思うわけですけれども、まあ今で言えばこの幻というのはですね、バーチャルリアリティみたいなもんですね。これはテレビゲームみたいなもんですね。皆さんテレビゲームされるかどうか分かりませんけど、僕はテレビゲームが好きで、いつもうちで女房と二人で子供を寝せるとテレビゲームばっかりやってるんですよね。先週も新作が出てですね、中古屋行って火曜日かなんかに買ってきたんですけど、3日でできてしまったのですぐに売りに行って、でその売ったお金でまた新しいの買って、毎晩遅くまでやってるんですけど、毎晩何やってるのかなという感じなんですけども、そのゲームの世界ってまさにこれバーチャルリアリティですね。実際に人間ができないことをいろいろ中の主人公がこうやってくれると、殴ったり蹴ったり飛んだり跳ねたりしてですねやってるんですけども、ああいうのをやりながらですね、エゼキエルの幻っていうのはこんなんだったのかなと思ったりしてですねいるわけでありますけれども、まあそういうテレビの中にあるような小さなものではありませんでした。今日読みました幻は誠にこの驚しいというか恐ろしい幻でありました。でもこのただですね情景を見てるという感じじゃないんですね。エゼキエルの幻はその真ん中に彼は連れて行かれるんですね。スクリーンに映っているというよりもまさにそこで自分がいるかのような体験を彼はしているわけです。この日は神様がですね、彼を谷間に連れて行かれる。おそらくこれはエルサレムのそばにあります谷の一つだと思います。キデロンの谷とかアヤロンの谷とかありますけどね、そういうところだと思うんですが、そこにその幻の中で連れて行かれると、そこには骨が満ちていたとあるんですね。この、骨が谷間に満ちていたなんていう光景を想像しろと言われても、僕なんか見たことがないので、正確な描写はできません。戦争を体験された方などはですね、あるいはあの時にそういうことがあったなというのが、思い出されるかもしれませんけれども、一般的にはこれは想像できないような光景なんですけども、できるだけ想像をたくましくしていただいてですね、この見渡す限りの骨の山であります。そして神様はご丁寧にですね、ただそこを連れて行かれただけではなくて、あちらこちらと雪巡らせ、そしてエゼキエルにですね、その骨の多さを見せられた。さらにはその骨をよく見るとひどく干からびていたとあるんですね。だからこれはもう 何ヶ月も何年も前に殺された人の山がこの風化をして骨の山になっていたという、そういう状況であります。エゼキエルはなんか恐ろしい光景だなと思っていると、主は彼にですね、人の子よ、これらの骨は生き返ることができようかと問われるわけですね。神様は本当に信じられないような質問をされますね。骨は生き返るはずはありません、もう干からびております。もう干からびてるというのは、変な言い方ですけどね、干からびてなくても骨は干からないんですけど、もう干からびきってるからね、これじゃあとても難しいだろうなという感じなんですが、エゼキエルはもう内心そう思ってるわけですね。そんなバカなことはありません。ただ彼は祭司でありますし、またこれまで神様に仕えてまいりましたから、その原価にこの質問にノーと答えるような人間ではありません。しかし柔らかく否定をしております。神主よ、あなたはご存知です。ある人はこれは肯定的な答えだと言うんですけれども、これはどう読んでもそうではないですね。肯定的であればはいそうですと言えばいいんですから、ペテロがイエス様にあなたはこの人たちよりは愛するかと言われた時に、主よ、あなたはご存知ですと言いましたね。 あれは彼の肯定的な答えではありません。とても自信がない、とてもそうはできそうにない、だけどもノーとは言えないから相手にイエス様に下駄を預けた。まさにそれと同じでありまして、神様あなたはご存知ですと、でも私はとてもできませんというようなですね。これできそうにない、できるとは思いませんとこう言っている。そうすると主は彼にこれらの骨に予言して言えって言われる。これまでもエゼキエルはさまざまな形で予言をしてまいりましたけれども、相手は人間なんですね。相手は同胞のユダヤ人に予言をしてきた。ところがこの幻の中では骨に予言をしろと。鉄面皮に予言をしてきましたよ。とても聞きそうにない人に彼は一生懸命予言してきました。しかし骨じゃですね、どう考えたって聞きようがありません。でも神様は、干からびた骨にこう予言しなさい。干からびた骨よ、主の言葉を聞け。神である主はこれらの骨にこうせられる。見よ、私がお前たちの中に息を吹き入れるのお前たちは生き返る、うんぬんという。でエゼキエルはここは彼の偉いとこですね。7節に私は命じられたように予言したと、まあ、これまでもさまざまな無理難題を押し付けられて、それにいいダクダクと従ってきたエゼキエルであります。本当に信仰の人でありまして、アブラハムも信仰の人、モーセも信仰の人かもしれないが、私は聖書の中で一番次の信仰の人はエゼキエルだと思いますね。これほどに苦しんだ人はおらんと思います。ですからこの場合でも、まあ、幻の中とはいえ骨に予言しろと言われて、エゼキエルは神様に言われた通りに予言をしたんですね。骨に予言をした。私が予言していると音がした。なんと大きな轟き。すると骨と骨とが互いにつながった。このバラバラになっていた骨が、骨同士がガチャガチャガチャガチャっとこう、どんな音がするのか分かりませんけどね、コツコツっていうのか、ところが何千何万もあるわけですから、それがもう地響きのようにガーッという感じでこの骨がつながって、昨日か一昨日の朝地震がありましたけどね、あんな感じでこうガーッとこの揺れて骨がどんどんこのくっついて、多分田原さんはこれがどういう感じかっていうのはイメージできると思います。まあ内科ですから、あんま骨には最近関係ありませんけど、おそらくリアルなイメージができている。私なんかどうもリアルなイメージできない。どうしても骨というと理科室にあった骨の標本しか思い浮かばないんですが、まあああいう形にこのどんどんなっていく。そしてさらにその上に筋がつき、肉が生じ、皮膚がすっかり覆った。一回これCG でも何でもいいから作ってみていただきたいですね。実際に見たいと思いますけれども、しかし人間の姿はできたけれども息がない。神様はさらにここでこう言われましたね。息に予言せよ。骨の次は息ですからね。息というのはこれはヘブル語ではですね、ルアハっていうんですが、霊という意味なんですね。霊に予言せよという意味でもあります。あるいは命という意味でもあるんです。命とか息とか霊というのはですね、ヘブル語では同じ言葉が使われているんです。同じものなんです。同じ、まあ、ものというか同じ扱いなんですね。そう、ルアハに予言しなさい。神のエネルギーと言ってもいいかもしれません。そして予言をしなさい。そうすると生き返る。で、ここでもエゼキエルは息に予言しなさいと言われたので、息に予言をするんですね。そうすると息が彼らの中に入った。神様が人間を創造された時のあの順序ですよね。これは血の塵で人間の姿を形作ったけれども息はなかった。でも神様が息を吹き込まれると人間になったとありますけれどもね。ただこの人の形をしただけでは人ではない。そこに神の息が吹き込まれて初めて人間なわけですから、エゼキエルはその神の息を吹き入れるということの予言をするわけです。そうするとそこには非常に多くの集団、まあ、これは軍勢というふうにも訳せますけれども、ただの骨の山であったところにですね、巨大な軍勢が現れたんですね。そういう幻で、主はその時に仰せられました。人の子よ、これらの骨はイスラエルの前科である。ああ、彼らは私たちの骨は干からび、望みは消え失せ、私たちは断ち切られると言って、実はこの37章の前にですね、エゼキエルが捕囚にされた当初はエルサレムはまだ残っていたんです。 南ユダの一部分はまだ残っていて、そしてバビロンに抵抗していたんです。だから捕囚地にいた人たちは必ず我が、神の都エルサレムはバビロン、悪敵バビロンを打ち破って、独立を勝ち取るはずだ。まさにあの第二次世界大戦のあれですね、大東亜戦争の終わりの頃のね、日本の感じですよね、本当にあんな感じですよ。絶対自分たちは勝てると、神風が吹いて勝てると思ってた。ところがですね、神様があっさりと見捨てられたんです。全く悔い改める姿がないので、神様の都であるエルサレムも滅んでしまう。ですから捕囚地にした人たちはですね、もう完全に失望落胆して、ダメだもうこれは、エルサレムがなくなったんじゃもう終わりだ、神殿がなくなったんじゃもう終わりだ、望みは消え失せ、望みは断ち切られたと言って、もみんなですね、力を失っていた。でもこの骨はまさにそういう人たちの姿なんだ。だから彼らに予言していなさい、神である主はこうせられる、ね、必ずこの骨が大きな軍勢となったようにイスラエルを復活する、そしてあなた方をこの墓から引き上げてまた国に帰らせる。とてもこれは不可能だと思えるかもしれないけれども、そのことを神がなさるということをですね、語りなさいとエゼキエルに言われるわけです。なかなかこれは興味深い話でありますね。神様はこの、何度も言いますけれども、バーチャルリアリティで仮想現実っていうんですかね、最近はなんか家を買う前になんかコンピューターでその自分を買おうとする、建てようとする家の姿をこう見せてくれるのがあるそうですけど、まさにあんな感じで、まあでももっとはるかに壮大なスケールでこういうところを見せて、で神様はこれを通してエゼキエルを励ましてですね、でエゼキエルは予言に行くわけです。でこの、まあ、幻というかこの出来事はまた私たちの信仰について、現在の私たちについても大変多くの示唆を与えてくれているお話であります。まあ、私たちはこのような幻を見るということはあるいはまあないと思いますね。もしかしたら今日こういう話を聞いたので、今日寝てる間に夢を見る、夢見の悪い方はですね、ああ明日電話かかってきて、先生昨日あんな話聞いたから私は骨で昨日はうなされてもう何度も目が覚めましたなんて人があるかもしれませんが、それは夢でありましてね。でもこの出来事は大変興味深いんですね。まあ、私はこの出来事は捕囚されていたユダヤ人についてのものでありますけれども、私たち一人一人の信仰のですね、チャレンジというか、私たちの身の回りに起こっている多くの問題やまた解決できないさまざまな事柄についても神様は同じように語っていてくださると信じるわけであります。私たちの周りにもこのまさにうずたかく積まれたような積まれた骨のようなですね、私たちに手の施しようがない、私たちではどうしようもないさまざまな問題があると思います。それぞれに異なると思いますけれども、あると思います。もう干からびた骨のような、ね、何年もどうしようもない、もう本当手のつけようがない状況になってしまっている、そういうことはありますね。そしてもう神様がこのエゼキエルを骨の谷をツアーに連れて行かれたようにですね、まあ祈り続けてまたいろんなことをやってみたけれども、万策尽きてもう骨の山しか見えない、もうどこにも希望がないというか、そういう姿というのは 私たちの周りにもあると思います。いや、むしろそういう状況になった時にですね、神様は私たちにこの質問をされるんです。人の子よ、これらの骨は生き返ることはできようか。人の子よ、これらの骨は生き返ることはできようか。もう骨なんですからどうしようもない、干からびちゃってるし、絶対それは生き返るはずがないと今私たちが思っていることに対して神様はこう言われるんですね。まあ、半分ぐらい肉がついてて、まあ、虫の息で死にそうになってるけれども、それが生き返るかとは言われないんですね。もう骨だと、干からびてる、ダメだと、100% ダメだと自分では思っていることに対して神様は、これらの骨は生き返ることができようかと言われるんです。私たちは何と答えるでしょうか。神よし、神主よ、あなたがご存知ですと答えるのは精一杯でしょうね。そんな中で、はい、神様、絶対に骨は生き返りますなんていうことは言えません。それは言えるようだと大したことじゃないんです、大体が。言えるようならまだね、そんなに問題は重大じゃないですね。信仰に立つというのはですね、まだ立てる間はそんなに深刻じゃないことなんですね。実はもうこれはダメだと。でも神様はそういう時に私に問われるんですよ。必ず問われる。あなたはこれは何とかなると思いますか。私たちがはい、何とかなりますと思ったら、神様はじゃあ頑張りなさいって言われるんです。じゃあ頑張れよって言う、またねって。いや、もうとてもダメです、ギブアップして。そうか、分かった、じゃああなたはこっちへ退いとって私がやるから見とけと神様言われるかというと、そうではないんですね。そうではないんです。神様はエゼキエルに何て言われたでしょうか。骨に予言しろと言われた。骨に予言しなさい、干からびた骨よ、主の言葉を聞けと言われた。エゼキエルに骨をくっつけたり人間にする力はありませんが、エゼキエルには予言することができるんですね。神の言葉を語ることは彼にはまだできるんです。とても、まあ、100% 人間の力の及ばないときに、しかし私たちは神の言葉を語ることはできるんですよ。神の御言葉に立つことはできるんです。御言葉を告白し、御言葉を語り、御言葉を読み、そして神の御言葉によって立つことはできるんです。それが骨に予言するということなんです。神様はこれはダメだと思いますが、しかしあなたの御言葉にこう書いてあります。聖書の言葉はこう言っております。聖書にはこう書いてあります。聖書はこう言っています。これがまさに骨に対する予言なんですね。万策尽きて生も根も尽き果てた時に私たちが出会う一つの御言葉、ここから神の御業が始まります。聖書の御言葉にしかないというところまで行かなきゃいけないんですね。そういう意味では、まあ、聖書の御言葉なくてもなんとかなるわいという時には神様は働きようがないんですよ。ああ、もうここは神様の御言葉にしかない。そういう時に私たちはもうそのあえぐというかね、溺れかけているその虫の息の中で聖書の御言葉を読むわけです。そしてその言葉によって立つわけです。私は命じられたように予言した、私が予言していると音がしたとあります。私たちが神の言葉によって立つときに神の御業始まります。神の御業はそこから始まります。神様は私たちを用いようとしておられるんです。だけどもそれは、よし、じゃあ分かった、エゼキエル、お前はじゃああの骨つなげ、この骨つなげ、この筋持ってきて連れ投げっていうことじゃないんですよ。私の御言葉を握って立ってなさいって言う。立ってみてなさい。他にも言われましたよ、神様ね、預言者ね、お前立ってみてろって言う。聖書の御言葉を持って立ってみてなさい。あれはこれするな。そうすると骨は骨でくっつき、肉が生じ、皮膚が覆って人間の姿になる。 しかし最後の最後もやはり息に予言しろと言われるんですね。息に予言しなさい。最後は私がやってやろうと神様は言われない。実際には神様がなさることなんですけれども、私たちは神の御言葉を語り、御言葉によって立つということによって、この神様の御業を体験するわけです。なぜ神様はこういうことをされるんだろうかなと思いますね。もう晩酌尽きてどうしようもなくなったんだから、神様はもう何とかしてくださいと言って、言ったら、よしよし分かった分かったって言って何かしてくれればいいんだけれども、神様はそこで、あなたは御言葉に立ちなさいって言われる。御言葉を語りなさいって言われる。御言葉を告白しなさいって言われる。神の言葉をつかむまでは神様は働かないんです。神の言葉というものは特別なんですね。私たちが普段この会話したり使っているこの言葉は情報が行ったり来たりするものなんです。でも神の言葉はそうじゃない。神は言葉によって世界を創造されましたでしょ。神様の言葉というのは世界を作る言葉なんです。無から有を生じさせる力なんですね。神の言葉は、聖書というのはこれは神の言葉なんですよ。だから私たちは聖書を手に持っているというのは神の力を手に持っているということと同じなんです。これは思想や歴史や伝記や歌じゃないんです。これは神の力なんです。神様は私たちがここから神の言葉を掴んで握りしめるのを待ってるんです。その時に私たちが予言をする時に、私たちが神の御言葉を持つ時に、神の技は始まる。そして神は不可能を可能にしてくださいます。神は私たちの目には骨としか見えない、干からびた骨でどうやってもダメだと思うような、そのいかなる出来事も解決されます。私たちはですね、この聖書を信じているというのは、キリスト教を信じているというのは、死人がよみがえったことを信じているんですから、イエス様が死からよみがえられたということを信じているんです。これはキリスト教なんです。なんかこう愛の教えをに従おうとしているということじゃないんです。それはキリスト教ではないんです。キリストの思想ではあっても、キリストを信じるというのはキリストが死からよみがえったことを信じることだ。これはキリスト教を信じるということです。キリストの三条の水訓は素晴らしいものだと思って実行しているということはキリスト教ではありません。それなら実践人品、実践倫理だってやってる。早起き会だって聖書を読むんです。もしかしたら創価学会だって時々池田大作が使ってるかもしれません、聖書のこと。ああこれはまあ聖書使ってるなというのがありますからね。私も時々本屋で盗み見してると、この野郎盗作してるなと思ったんですけど、いくらでもですね、耳障りのいい言葉もあればね、励ましの言葉あるんですよ。でも聖書の言葉というのはそういう、そのただね、人の生き方やら何かを教えるためのものじゃないんです。これは神の言葉なんです。死人が生き返ったという神の言葉なんです。創造する神の力なんです。ですから私たちがそのことを知るために、神は時々死体の山に連れて行かれるんです。骨の山に連れて行かれるんです。そしてこの骨は生き返ると思うかと聞かれるんです。いや神様は無理だと思います。よし、じゃあお前は予言しなさい、お前は神の言葉に立っていなさい。そうすると神様が御業を行ってくださる。何のためか、それは6節にこうあります。私がお前たちに筋をつけ、肉を生じさせ、皮膚で覆い、お前たちの中に息を与え、お前たちが生き返るとき、お前たちは私が主であることを知ろう。13節に、私の民、私があなた方の墓を開き、あなた方を墓から引き上げるとき、あなた方は私が主であることを知ろうと書いてある。これが神様の目的なんです。人間の目的は骨がくっついて人間になっていくのが目的なんです。 私たち一生懸命お祈りしてですね、お祈りした結果、神様が不可能だと思ったことを何とか成し遂げてくださったら、それが私たちの目的でしょう。ああ、よかったな、ね、神様働いてください、よかったなと。でも神の目的はそこにはないんです。いや、もしそれが神の目的であり、それが宗教であって、それが私たちの信じていることであるならばですね、他に御利益のありそうなところに行っていただいたらいいんです。何でももう、効き目のあるところにやっていただいたらいいんです。でも聖書の教えは違うんです。とても不可能だと思うことが可能になる、とてもダメだと思ったことが解決されて、とても私たちの人間の力じゃダメだと思うことを神がしてくださったときに、私たちがこの方こそ誠の主なる神であるということを知る、それが神様の目的です。だから逆に言えば、そのことが分かれば別に死体の山であってもいいんですよ。何も解決しなくたって全然問題ないんです。もし私たちがこの方こそ誠の神であるということを真から知ることができればですね、もうそれこそゴミの山でも死体の山で寝転がっててもね、何にもないんですよ、平気の兵で。でも私たちはそのことわからないんですよね。主はあなたは唯一誠の神であるということを本当に心から信じているかというと、そうではないんです。本当に神の力のみを 100% 頼っているかと、そうじゃないんです。人間の自分の力は 99% ぐらいで、神様が 1% ぐらいなんです。時々は80の20になって7の3になったりするかもしれませんけれども、神様はあなたが唯一誠の神であると本当に 100% 常に信じている方、そうじゃないんです。だからそのことを知らせるために、骨の山にも骨の谷にも私たちは行かなければならない。でもその結果、主よ、あなたは誠の神です、あなたこそ唯一の神ですということを私たちが知る、信じる、確信をするということができれば、それが神の目的なんです。その違いはお分かりになりますよね。だからいかなることを通しても、私たちはこの方が主なる神であると、誠の神であるということを知ることができれば、それがいい、それでいいんです。それが神の目的であります。だからそのために神様は私たちに神の御言葉によって立つことを教えられるんです。何もしないで見ていなさいって言われない。聖書の御言葉によって立ってなさい、聖書の御言葉を掴んでなさい、聖書に書いてあると言って予言しなさい、告白しなさい、信じなさい。そうしたら神様必ずしてくださる。その時に私たちは、ああよかったなと思いますけれども、それ以上に、あ、神様、あなたは誠の神様、唯一の神ですということが心のどこかに一つの鎖となってまた打ち込まれていく。まあ人の人生というのはそれが目的であります。いろいろと与えられる骨の谷は違います。しかし必ず実る、ない人はない、必ずあります、大なり小なりね。それは私たちが生きている間、間中、死ぬまで天の御国に行って本当に神様と顔と顔を合わせるまで、主よ、あなたが誠の神であるということを知り続けなきゃいけない、そのゆえであります。エゼキエル自身、彼は祭司でありましたから、神殿が壊されてしまった、破壊されて、エルサレムが死体とまた石ころの山になってしまったということを聞いて、一番ショックを受け落ち込んでいたはずなんですね。そんな時に神様はこの幻を見せて彼を励ましてくださいました。今皆さんがの心には何が見えておりますでしょうか。干からびた多くの骨がありますか。まさにそれは神様が今から何かを始められようとしておられる証拠であります。 お祈りをいたしましょう。恵み深い天のお父様、与えられましたこのエゼキエルの幻と御言葉の上に感謝をいたします。神様は私たちの周りにもすでに干からびた骨となった、いや祈ることもすでにできなくなっている、祈る力さえなくなってしまった、そのような出来事があります。絶望し希望を失っております。神様どうぞ今私たちに骨に予言しなさいとおっしゃってください。主の声を聞けとおっしゃってください。私の手に握ることのできる御言葉を与えてください。神様は私たちは強くありません。弱いものであります。どうかこの弱いものにもあなたのご計画を御心を教えてください。励ましてこの足で立たせてください。願わくば今この見えております骨の山がやがて大きな軍勢となっていく、その幻を私たちも見せてくださるようにお願いいたします。主は諦めずに祈ります。あなたの御業を行ってください。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。しばらくご一緒にお祈りをいたしましょう。ハレルヤ。